文化放送、毎週月曜日から金曜日午後3時半から5時に生放送中、長野智子アップデート。有識者を迎えニュースを読み解くコーナー、ニュースアップデートをポッドキャストで配信中。お聞きのポッドキャストアプリから長野智子アップデートで検索してください。
大竹紳士交友録、毎週金曜日は経済学者の金子まさるさんです。
どうもこんにちは。
ずっと今日
大丈夫
大丈夫大丈夫、最初はね、政治資金規正法があんまりに抜け穴だらけなんで、
自民党の案ね、
そう自民党の案がね、まあ議員の個人のいわゆる政治団体に限定して、でなんか確認書を取るとかね、ああ言ってんだけど、今茂木さんがやったようにその他の政治団体付け替えればみんな OK だし、
あんなの抜け穴っていう以前の問題で、最初やる気なかったのに野党に突き上げられて公明党にまで突き上げられて、しょうがなくて作ったけど全くやる気がないってい
う
ことですよ
ね。そうそうそう、で4000万円まで OK だからさ、今の検察だったら、結局ほとんど抜け穴だらけっていう、それもうちょっとちゃんとやろうかと思ったんだけど、なんかね、もうちょっと見かねているのが、国民皆保険で、日本の健康保険ってすごい、まあ世界的にはまあまあ、すごい制度なんだけど、多分岸田政権みんなぶっ壊しちゃいそう。
いや、それすごい大変なことになるよ。
大変なことになる。一つはマイナー保険証の問題、もう一つは健康保険がすごい赤字になってる、からもう一つは今言った子育て支援金がデタラメな、負担金の負担のあり方がもう全くデタラメなんで、この3つで壊しちゃうなって、壊れんだこれはっていう、すごい危機感持ってる。みんな医療を受けられなくなったらどうすんのって思うよ。っていうのはなぜかっていうと、今マイナ保険証って使用率 5% ぐらいなんですよ。そうですね、
一時期 6% ぐらいまで行ったんだけど、どんどん下がって、まだ今 4% か 5% ぐらいですよね。
5% ぐらい でこれを無理やり病院に強制してるの。で最近問題になったのは、河野太郎さんがその自民党議員にね、要するにマイナ保険証を使ってない病院はチクレと通報しろという通達みたいなものを出して、でそれはみんな非難されたら、岸田さんがこれは内閣の方針だって言ってるわけね。じゃあ12月大混乱になった時に、もう裏金問題で持たないからこれで開き直ってるのかもしれないけど、多分ね、日本の健康保険制度を壊したもう一級戦犯になると僕は思う。でこれはね、ちょっと今日は細かい説明はしないんだけど、多分来週ぐらいに動画で、私と小玉達彦さんと医学部のね、医療の、それからGoogle元、Google 日本の元社長の辻野浩一郎さんという人と、キントーンで有名なサイボーズの社長の青野さんと、この4人で何が問題かっていう、IT 技術として非常に遅れちゃって、なんでこんな高コストなカードになるのか意味不明だっていう、それをやっぱり利益集団でこういうことやってて、どんどん IT が遅れちゃうって話をやってんですよ。
まあカードもそうだし、それからカードの読み取り機だって医療機関にまあ無理やり買わせるけど、そのね、その作ってるのは誰なのかっていうのは、ほぼなんていうの、ゾンビ企業みたいなところがやってるわけだから、ね、
そうそうそう、だからまあ当たり前だけど、スマホで通していって、でそんな全員に強制するんじゃなくて、スマホで利便性が高ければ、だんだんみんな若い人も使っていくから、それでどんどんやっていけばいいんで、むしろ普通の紙の保険証で、いろんな対応ができない、まあ、お年寄りとか子供とか認知症の人とか、それら特別の対策をやってた方が、はるかに安上がりで、かつ IT 化が進むんだっていう話をしてるんですね。だから根本的には割と簡単なんですよ。簡単なんです。クラウドっていう新しい技術に基づいて、そういうやり方をやるのが一番ベストの回なんだけど、それは全く無視して、自分が正しいかのように言ってる 完全な IT 無知な、あのデジタル大臣っていうのが、もうちょっとよく青木さんがね、台湾のオードリータンの話をするけど、もう団地の差、
団地の差ですね。
これは本当にひどいことになる。
いや、あれはだから僕は思うんだけど、その IT に対する知識の問題もそうだし、オードリータンの言ってることなんか聞いてると、民主主義とかその本当の意味でのデジタル化っていうものはどうあるべきかっていう、そのなんていうのかな、思想
考え方ね、
うん、ないんですよね、この国はね。
だから自分のメンツでとにかくそれだけをやってるだけっていう。でもう一つがね、実は怖いのはコロナが終わったにもかかわらず、あの組合憲法っていう大手企業がやってる1400の健康保険組合が赤字がなんと6578億円になると今年で、結局コロナのせいじゃなくて、あの高齢化のための負担が重くて、現役世代も含めて保険料を上げざるを得なくなってると。そこにまた子ども支援金なわけで、本来の IT 化で言えば在宅の医療できちんと IT でネットワークを作り、恒常的にこの健康管理ができるようなデバイスを作って、本当にみんな IT 化をやって節約していくっていう、効率化を高めていくっていう方法を考えなきゃいけないのに、全くトンチンカンな IT 企業を儲けさせる話ばっかりやってる。で、問題はこれに、この赤字に困っている健康保険の中に、子育ての支援金を健康保険で出すと。いわゆる増税を隠すために、健康保険の保険料に上乗せするっていうやり方は、どう見ても筋が悪いわけ。
あれで、いくら質問してもさ、皆さんの負担を増やすことではないって言いつ
つ。あれ嘘でしょ。
だから
成長すればいいとか、賃金が上がればいいとか。
だけど、
あんなのはない。
支援って言ってるけど、強制的に取られるわけでしょ。
そうそう。
なんでおかしくない。
だから増税の方がまだまとまとも。
いや、そうでしょ。だから本当に少子高齢化ってね、対策しなきゃいけないんだけれど、でもすぐやったって、そんな急にね、その子供が増えるわけじゃないので、おそらくこの5年10年はきっとそれ耐えなくちゃいけないって意味で言えば、増税をするから負担してくれっていう方がまだ筋はいい
ですよね。いや、まあそうね、
ちゃんと予算の中からやるべきだよ。
そうそう、防衛費を削ってね、もう少し削ったり、一定の増税をするのはまだマシな。なんで税の方がマシかっていうと、保険って制度がバラバラなのよ、
あの自治体ですからね、基本的にはね。
自治体は国民健康保険は自治体でしょ、ね、これはあの自営業や農業じゃないですか。です、大企業に勤めてれば組合憲法、
組合憲法だからね。
中小企業だったら協会憲法、から公務員とか教員は共済組合なわけ。全然負担率や取り方も違うわけ。
でもある程度まとめればコストカットになるのか。
いやいや、
できない。
これバラバラだから、負担率がバラバラだから、あのみんな、例えばね、組合憲法だと一人当たりが月500円、協会憲法が450円、それから共済組合が600円、それから国保が、国民健康保険が400円、後期高齢者医療制度75歳以上は350円ってなってるわけ。で、しかも、一人当たりっていう時に、この負担を出す時に、赤ちゃんも入ってるんだよ。被保険者の中に。全然そういう負担になってないじゃん。
なってないよね。
それからもっとすごいのは、それぞれの制度が違う上に、所得に応じて保険料が高くなってるんだよ。そうそう、すごい変なことが起きるの。なぜかって、例えば後期高齢者医療制度で、300万円の年収がある、まあ比較的豊かな層だと思うんですけど、75歳では。で、この人たちは月750円なわけ。ところが、普通の被用者保険だと、400万円で、その650円かな、それから国民健康保険だったら550円。750円って、75歳以上の方が高いじゃん。
高齢者が一番負担しなきゃいけない
と。おかしいじゃん、それ。だから、同じ所得で、一律の基準で負担を、負うっていうのが、税の場合にはそうなるわけだ。だからこれが公平感があるわけじゃん。
だけど健康保険にこう乗っけちゃうもんだから、こういうおかしなことが起きてくるってことなん
だ。そうそう、加入してる保険で全く違うがゆえに、 こう所得が低い人とか、うん、年が高い人が高くて、うん、こっちのなんていう の, あの所得が本来はもっと高い人なのに、うん、負担が軽くなっちゃうとか、こんなの政策として最悪でしょ、うん、だから厚労省が進んでやったかどうかわからんけど、うん、マイナ保険証とこの子どもの支援金で、うんうん、ボロボロにしちゃったんだよ、この国の世界の冠たる、うん、あの国民皆保険制度をね。
つまりシステムの方をそのマイナ保険証でぶち壊そうとぶち壊していて、で今度はその保険金とか負担額の方のお金の方の問題で、今度その子育て支援金をそこに潜り込ませようとして壊そう、ま、両面で壊されちゃうかもしれない、
ね、きちんと今までの制度ではやっていけない、あのもう全然超少子高齢化で違うから、きちんとそのなんていうのかな、変なズルズルとアベノミクスじゃないけどさ、
そうそうそう、
新しく やんないと無駄な、
ちゃんと問題を正面に捉えて、うん、解決しようっていう姿勢がなくて、増税やったら反発食うから、じゃあ健康保険料の負担に乗せちゃおうとかね、
そういう一番嫌なのがさ、
こういうやり方が一番悪いの、
お金高くなってサービスが悪くなるってことだから、そういうふうにならないようにっていうのは、そうそう、今までのあり方じゃダメだって
こと、これね負担感の問題じゃないんだ、僕が言いたいのは、うん、システムそのものがぶっ壊れ始めてる、うん、だから健康保険って今国民がとりあえずあの国民健康保険に入ることによって、うん、いろんな健康保険に入ることによって、うん、医療がにアクセスできると、うん、この制度が壊れ始めてると、うん、これは非常に重大だって話をやりたいんだよね、
重大だよ
本当に。
いやだから金子さん今日ね一貫しておっしゃって、僕全くそれ同意するんだけれども、防衛費をある程度増やさなくちゃいけないにしても、もうちょっとまともな増やし方しようよって身の丈に合った
そう、うん、
と同時に、その増やす分を今の日本の危機ってどっちなのと、国民の生活と、ね、こう財産を守るのはどっちかっていえば少子化であったりとか健康保険だったりとか医療だったりとか年金だったりでしょっていうあたり、
教育とか医療とか ね、
そうだよね、
住宅とかそういうところにお金を注がなきゃいけないと僕は思いますけど ね、
ありがとうございました。